イカと
リナイと
オケイの
イカがわしいレイディオ
大祭お疲れ様です。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
今週はちゃんと、今週と今回はちゃんとりのりさんのご案内でした。
確かに、忘れてました。
油から頭がね、
ぼーっとしてた。
サブーなりまして、
はい、そうか、そこまで、ま
あ、サブーというか、まあ、
まだ
涼しくなってまいりました。
冬です、もう秋なんてねえよ。
まあでも言うてまだ暑くない、あの日中は。
日中若干暑いけど、
うん、
もう夜は窓開けてなんか冷房なしで寝れるようになって、
まあまあまあ確かに友達も朝起きてサブ冷房切ろうと思ったら冷房ついてなかった、怖っみたいなこと
そうなんや、なんかちょっと汗ばむなって思ったら冷房ついてなかったけど、うん、全然寝れるって思って、
はいはいはいはい、
もうまあそんな状態で今日は仕事をしてたらヒュッてなったイカです。
ヒュッてなったなるほど、
うん、
はい、大祭終わりの平さんと遊びました、リニアリです。
いつの間にかホラー映画を楽しめるようになっていたオケイです。
あー、そう、見に来ましたね。
そうですね。
何、
ね、近畿地方のある場所について。
あー、それ興味あんのよ。
はい、
という見に行き、
いや、興味あるだけ
、まあ、原作はあれ小説かな、
うん、
でコミカライズもされていて、うん、で今回映画化されたやつがもうぼちぼち上映終わりかなぐらいのやつなんですけど、
うん、
見に行ってまして、
も
ともと私は別にホラー映画見なかったタイプの人間なんですよ。
確かに。
で、アクション映画とか、
うん、
まあ、ハリウッド映画的なやつとか、
うん、
もうばっかり映画館では見てて、うん、ホラー映画は別に、まあ、映画館では見ないし、別に自分では見ないし、
うん、
っていう人間だったんですけど、まあ、入江さんがホラー映画が好きで、
そうだね、
だからそれに付き合って見てるうちにいつの間にかホラーの文脈もある程度分かるようになってきて、
よかった。
で今回はその近畿地方のある場所についてっていうのは、はい、監督が、まあ、白石さんっていう、まあ、割と有名なあの怖すぎっていう作品とかが有名な方なんですけど、まあ、それもリノリさんが家で見てんのを横で見たりとかしつつでちょっとずつ分かってきていたので、終わった後の私の感想が、いやー白石監督見あったな、分かってる風な発言を今俺はしたなって思いながら喋ってましたけど、
やばいやばい
やばいやばいな、まあやばい、
あ
でもめっちゃ怖い、そのああもう爆裂怖いっていうよりは、終わった後に何故かスッキリするんですよ。
あ、
白石監督 の, あの作品は主にそういうことがよくある。
あ、終わったら晴れてたみたいな。
あ、そうそうそう、いや今回も大変でしたねみたいな感じ
あ、よくある、
さすがでしたねみたいな感じだったから、まあ、内容には触れないんですけど、
うん、
結構今回のその近畿地方のある場所についても面白かったです、
うん、
どこなんやろ。
近畿地方のある場所です。
うわ、あのね、私調べました、調べました、あのチャット GPT に聞いたら、
う
ん、なんかあのダムがある場所とか
調べ方
はい、はい、あの山がある場所とか、うん、そのなんかあのやっぱ原作の中に出てくる場所に相当するところいっぱいあります、
うん、
兵庫県の奥の方とか三重の奥の方とか、うん、なので特定はできません。
なるほど、だからどこかは分からんけど、もう近畿地方大体ありそうやなみたいな。
そうね、まあ、なんかちゃんとその近畿地方のある場所についてっていうのは、そのいろんな、あ、これ以上は良くないまあなんか頑張ってキャラクターたちがね、その近畿地方のある場所を特定していくお話なんですよ。
あ、いいよね、ホラー
ホラーいい、ね、ホラーもホラー的な面白さもあるし、なんかそのミステリーなのかな、
ミステリーっぽさ、そういう楽しみ
もある、
うん、
だから謎解き感があるみたいな、
うん、そんな感じの、
うん、あと原作は背筋さんっていう人が書いていて、で原作とさらにあのちっちゃい文庫版っていうのとコミカライズと映画版が違います、結末というか、
あ、
やってることが
違うんや。
はい、私ね正直原作読んで、いやこれをそのまま映画に持ってくるの無理だなって思ったのよ、
うんうん、
そういう形の文庫 の, あ の, あのそういう形の文章だったから、どうするんだろうと思ったら、なんかちゃんと映画オリジナルのことをいっぱいやってた、う
ん、あ、ちゃんと脚本が、うん、あの映画向きで、
あ、そうそうそう、うん、映像怖かったよね、
ちゃんと怖かったですね。
うん、
じゃあちょっと俺も見に行こうかな。
見に行かないね、もう急いでくださいあと数日ぐらいで終わりそうな勢いでした
あ、だから次ね、もう週末には新しい映画出てくるしね。
そうそうそう、だって あの朝8時50分スタートの枠しかもうなかった
万博か
で行ったら、うん、私とりのりさん入れて5人ぐらいしか来なかった。
あ、しゃあないな。
もう終わる。
意外と映画ホラー映画館で見る人は少ないかもしれない、
うん、まあね、あれ8月からやってるからもう
全然ロングランない、
うん、見てる人がないの、
うん、ロングランかはい、
はい、というわけでおすすめでございます。
うん、
はい、イカさんが大祭に行った話をすると思いますけど、
はい、
この後ね、
うん、
私はあの大祭が終わった後、翌日月曜日にあの宮野さんの宮野ゲーム会みたいな、
はいはい、
にあの行くことが決まっていて、そこに平さんもいますって言われたの、
うん、
で、あ、よく考えたらその大祭終わりの平さんがいるんだと思って、
うんうん、
でも普通に考えたらまっすぐ帰ればいいものを、
まあまあまあぼちぼち静岡から大阪わざわざ寄らんでもっていう感じではあるけど、
大阪に寄ったんだなっていうことで、うん、あの平さんやら、あとタレル君とかね、
はいはいはい、
あの宮野さんのとこ手伝いされてる、うん、そうタレル屋のタレル君とか、うん、陽介さんとか、
うんうん、
あと採用のテチロンさんとか、
うんうん、
あの謎メンバー
大阪勢がね、
うん、集まってるところで遊んできました。
はいはいはい、
はい、あのね、平さんとテチロンさんが並んでる絵面がすごい面白くて、
なんかツイートしてましたね、
はい、仲良しそうでした。可愛かった
よ。ほっこりするおじさんたちが並んでた、
うん、あのそこで遊んだゲームの話をしますね。
なるほど。
あのすごいもうおじさんたち眠そうで
まあ前日までね修羅場ってたからね。
そうそうそうそう、あ、なぜ大阪に来たのかというと、多分あの車だったから。
ああ、なるほど。
平さんそこからフェリーで帰るって言って、
うん、ああはいはいはい、
もうあの、うん、長崎だかなんだかのナンバーがついた車で来てたんですけど
長崎のだかなんだか長崎やろ
大阪から長崎、ま、ほんま遠くて
遠いね
やろうな、
うん、だから一回あの九州の方まで、
うん、
あの新文字ってとこまで、うん、あの行くねんけど、車を置いた状態で、うん、そのまま普通にベッドで寝れて、
うんうん、
あの九州まで着く方法ってフェリーしかないわけよ。
ああ、そうやろな、
ね、まあまあ、
車を持って帰ろうと思ったら一日中走らさなきゃ、
確かに、
あの夜中中、
そうやね、
そうなるとあのフェリーで運んでもらって寝た方が効率がいいの、
うん、間違いなく楽ですね。
だから中継地が、
そうだからこう大阪 の、 しあの港がちょうどいいっていう、
うんうん、
はい、トルネードスプラッシュっていうゲームを遊びました。
トルネードスプラッシュ、
有名。
駒が船の、あ、なんですよ、ボートレースのやつの上に、あの、
はいはい、
動物の駒が乗ってて、
協定みたいなボート、
協定みたいな感じ、はいはい、それを走らすんですけど、
うん、
もうあの波の軌跡みたいになるのよ。すごい細長いカードがあって、
はいはい、
それを連ねていくことであのボートレースを再現するんだけど、ちゃんとなんかインコースに入ったからどうとか、
ちゃんとモンキーターンしてるじゃないですか、
うん、そうそうそう、なんか順番にあの手前に入った人の方からあの次の手番が来るとか、
はいはいはいはい、
っていうので非常になんかこうねワイワイ楽しめる感じの楽しいゲームでした。
なるほど。アナログオブアナログよね。
うん、
そ
う、ただ複雑処理が、
なるほど、まあ、例外処理とかも多い、
そう、あ、ここ置けんのかなほんまにみたいな、
はいはい、
説明書読んでもあれこれなんか置けない時のこと書いてないくないですかみたいな、
なるほど、
っていう状況がまあ発生したりとかしたんで、
うんうんうん、
ちょっとごちゃごちゃするけど、うん、とにかく可愛い、
なるほど
可愛い、
可愛い大事、
可愛いし楽しい、
うん、
って感じでした。
それから
もう一つ、もう一つおもちゃ遊びました。
おもちゃ、
うん、
もうとにかくあの机の上にボンって置かれたらわーってみんな触っちゃうタイプのおもちゃなんです
けど、なるほど、
はい、タカラトミー人機一体ぶっ飛ばスター、
うん、ぶっ飛ばスター、
ぶっ飛ばすんですよ、うん、でかい、なんだろうね、メダロットよりでかい、
うん、メダロット
なんか、うん、なんてやろな、手のひらをあの合わしたみたい、丸く作ったみたいな、
うんうん、
と大きさ
原稿と2つ分ぐらい、
うん
う
ん、
それぐらいあるかな、
感じ の、はいはい、あのロボットがガシャンガシャンガシャンってこうなんかラジコンみたいな感じで動くんですけど、
はいはいはい、
でそれを動かしていったらあのすごい簡単なんですよ。私たち勝手に動かしたらテチロンさんがちょっと待ってくださいね説明するんでって言われたんですけどあのとにかく動かしたい感じの造形をしていて、
なるほど、
あの右を振ったら右手が動く、あ、パンチで出る、
はい、
左を振ったら左手のパンチが出るっていう、
コントローラーが左と右に分かれてる、
そう、すごいシンプルな感じでそのラジコンとあのロボットが紐づいていて、
はいはい、
でそのパンチパンチであのトントン相撲みたいに、
はいはい、
他のキャラクターをパンチしたら一発パンチしたらパカってこうなんか あの、うん、ロボットの体が開いて、
うん、
で真ん中にいる
コックピットがむき出しになるんや。
コックピットの外装が外れたみたいな感じになる。ほんで、あのパイロットがむき出しになる。
なるほど。
真ん中にいる、うん、このなんかあの例えばバズライトイヤーがいるんですけど。
バズライトイヤーがいる。
なぜかね。
なぜか
ね。え、本人。
なんかバズライトイヤーだと思う。
なんでかそのシリーズが出てんのよ。
バズライトイヤーですみたいじゃなくてバズライトイヤーです、
はい、でもう一発パンチしたらその外装の中にあのぶっ飛ぶポイントがあるんで、
うん、
もう一回パンチしたら中にいるあのパイロットがぶっ飛ぶ、
うん、
バズライトイヤーが飛んでいく。
そう、
人形が。なるほど、
うん、楽しい
童心に帰れる遊び
だ。めちゃめちゃおもちゃですなんとアマゾンで、1体あたり2693円とかで売ってます、
うん、あの採用のテチロンさん、うん、テチロンさんがなんかおもちゃないかなって探した結果それをそのやつを発見して、俺もあの木曜ゲーム会の時に遊ばせてもらって、
はいはいはい、
これはやばいなと。あの、うん、昔あの空気圧で振ったら、うん、右手左手がパンチ出るボクシング
あるね、
ある
だよね。
の
そうなんかあのボクサーが固定されてるやつ。
そう、足が固定されてるから、うん、そのままバタッてその仰向けに倒れていくっていう
お互いでんでけでんでけ叩く
やつがあってけど、それの機械
現在、
うん、あの無線やねん今時で、うん、
はいはい、
でカチャカチャするのは多分中にあのせんそのなんか振り子センサーみたいな。
そうだよね、なんか B みたいな感じにも思える、
う
んうん、
あ
だ中にカチャカチャカチャって言うから多分それの中の重りで、
うん、
あの、うん、重りが振られたら右側やったら右に半分、左やったら左に半分だからそれで交互にやったら歩いて
くる。確かにパンチしながら歩くのよ。
パンチと移動が同時なんや、
う
ん、
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。
で右ばっかり振ったら右に回っていく、
はいはいはいはい、
左に回っていくっていう。
あ、これで子供に与えたら縁に遊ぶと思うい
いじゃないですか。
いいね。
今日右と左が細い線でつながれてんだよ、
うん、
絶対ちぎるなって。
あ、ラジコンのね、うん、そうラジコンの振るところが左右つながれてるんで、
はいはいはい、
そうわーってやってたらブチッとなる。
なるほどね。
弱いヌンチャクみたいになって
る、ね、はいはい、
ほんでさらに無線やから、
うん、デリケートやね。
電池がね7本かかんのよ。
めっちゃいる
3本4本かかんの
よ。めっちゃいるやん
電池がめっちゃかかるから
やばいな
絶対充電電池買ってくださいのレベルやねんけ ど、ね、ゲームギアかみたいなぐらい電池使うんやけど、
すごい。
それで無線の反応が悪いからとなんかイライラしてくるガチャガチャガチャ。
それはボクサーのところと一緒やね。
そう、たまにパンチが出へんから、うんうん、それもゲーム性の一つなんかな。
なるほどね
なんか
いいじゃない
ですか。動かんとき、うん、
面白かったですね。アナログゲームです。ちょっとやって
みたい、うん、はい、いいですね。
そしてイカさん、
どうでもいい話します。
どうでもいい話、
はい、カット案件レベルなんだけど。
なるほど、
うん、
今日仕事してまして、
はい、
あのパソコンのモニター、
うん、
でなんか設定しててんけど、
うん、
その5分ごとぐらいにモニターの電源切れるっていう状態にしてて、放置してたら電源が切れる、
はいはい、
であの電源切れてるわって思ってマウスブーッとかキーボードバンバンバンってしても全く使えへんから困ったなって思って なんでやろうって思っていろいろ試してんけど、どうも朝俺が行った時ついてて、
うん、
何もしてへんのに、
うん、
つかなくなって
何もしてないのに壊れた。
あの何もしてないんですっていうのを初めて自分で何もしてないのに
ほんまに何もしてないやつ
だったんですってなって。
なるほど。
あの自分で発生したショックやな。そのお客さんは、うん、大丈夫大丈夫みたいに、
はいはい、
いいよいいよみたいになってんけどいや電源がつかないと思って、うん、いろんな方法で放電試したりとか、
うんうん、
いろいろ試してんけど残念なことになりまして、
うん、あらあら、お亡くなりに、
うん、だからごめんなさい言った話なん
か落ちよ。
中身はない、中身はないけど、うん、こんなにあ何もしてんのに壊れましたっていうのがショックやなって思って。そんなことない。
大阪人落ちのない話をしていいのか。
でも最近今日ツイッターで見たよ、
うん、
関西人がで落ちはっていうふうに聞くのは、うん、あのいやないけどないんかいわははって落とすためやっていう話を。
じゃあ落としてあげましょう。
オチは
ない
ないんかい
ない五分一レベルや、ね、
確かに
ない時みたいな。
お疲れ様でしたってなる。
いや
落ちます
ねちゃんと落ちたわ
俺の中ではショックやったんです
、ね、なるほど、ね、
何もしてんのにパソコンって壊れるなって思ったって話でした。
なるほど、
はい、
はい じゃあ後半に行きましょう。
後半に行かせてくれ。後半の話、
はい、
今日は何の話をするんですか。
ボードゲーム大祭っていう、
はいはい、
その静岡御殿場で毎年やって、今回4回目です、
うん、
解禁賞
めっちゃ通ってる。
解禁賞というか、あのクレーブラッドさんが解禁賞 で、
はいはいはい、
でクレーブラッドさんの手伝いっていうのを毎年やってて、
スタッフとして
やってて、今年も、
はい、
呼ばれまして、
なるほど。
その毎回あのクレーブラッドブースでは、くじ引き、
うん、
1000円くじっていうのを行ってて、うんうん、毎年盛況なんですが、
はいはい、
今回あのいつもと違う場所に設定されまして。
なるほど。クレーバックさんはいつも入り口入ってすぐのところでした
ね。入り口入ってすぐのところなんですけど、うん、そこがちょっとホビージャパン等に取られ。
なるほど。
取られ、
うん、あの簡単に言うと4部屋あるんですよ、
うん、
そうですね、いっぱいあったよね、部屋が
大祭の部屋、
はいはい、
うん、
まあ、ワンフロアの中の4部屋をもう全部使ってますみたいな感じで。
そう、まず右が、入る前の右側に大きい部屋があって、はい、そこにブースがあって、うん、入るともう、まあ、廊下じゃないけど、その、うん、
ホール的なね、
ホールの真ん中のところが3ブースあって、
うん、
左側に窓側の大きいところがあって、右側には、うん、そこがメインかなっていうダンスホールみたいな、うんうん、そこが大きく、うん、
ダンスホール、
ダンスホールなそこ。
踊
る、いやけど
踊るっきゃね
え。ダンスホールというか披露宴みたいな、
はいはいはい、
ね、大きいしところがあって、そこには舞台というか、うん、壇上が、うん、
ステージがありますね、うん、
今回ステージ上でした。うち
上
いいじゃない、まあ、あそこ目立つなと思います
。目立つは目立つねんけど、
うん、
みんな階段登ってくれ。
あ、前はなんかその台湾のお祭りみたいな感じで、
そうそうそう、
その子供向けゲームとかがあったの
よね。
そういうちょっと特別な感じの方が良かったかなって。うちはシンプルにあのくじ引きと販売やったんで、
はいはい
はい、はい、
だからちょっとまあ弱かったか
な。なるほど。ちょっとやりづらかった
ちょっとやりづらかったけど、まあ十分盛り上げはね、
うんうん、
しましたけどね。
ちなみにボードゲーム大祭とはどんなイベントなんですか。
即売会やねんけど、
うん、
もう少し、なんていうの、その即売会もそ
う
やけど、お祭り感の方がね、
うん、
その買ってもらおうともうあるけど、
うん、
どっちかというと見てもらおうみたいな。
なるほど、
こういうものがありますよみたいな、
はいはい、
うん、いろんなゲームとかありますよとか、
うん、
そのアナログゲームをいろいろ見せてくれてたり、結構、うん、あの今度またゲームマーケット秋で出すんですよっていう、
うん、
結構ゲームマーケット秋に出すから、ここで大差で見せとこうっていうのも結構
先行で私有とか、
ね、先行の私有、うん、そう、例えば、まあ、ノスゲームさんは、
うん、
次あのまたコリントゲームの、 あのキャンディアベリーっていう、
うん、
ゲーム以前出しててんけど、それの2を出し
は
る、
はいはい、
めちゃめちゃ凝ってた、
うん、
恐ろしいことになってた。まあ私秋であのブース立ちますけどね、
うん、それの即売会かつ、まあ、発表会みたいな感じのところ、
そうそうそう、
プラスお泊まりイベント
で2日間開催、
はいはい、
うんうんうん、2
日間開催でブースに行く、うん、そのブースを取った人は必ずお泊まりが必須という、
うん、
あ、そうですよね、2日間イベントだから。
そうで、お泊まりイベントで宿がすぐ近くやから、
うん、
まあ夜みんな遊ぶね。
まあまあそうでしょうね。
その金曜日の夜もあの時間取って、
うん、
あの大きい場所、
うん、
円卓、その本当あの二次会で結婚式の二次会で使うような部屋のところで、
うん、
円卓でみんなは、
はいはいはい、
遊んで、土曜日もね、土曜日開土日開催の日、土曜の夜もみんな元気に遊んでるわけ
よ、
うん、
めちゃめちゃ元気みんな。
まあそのホテル宿泊場所が近いというか、もうそのレジャー施設全体の中の、
うん、
まあ、ホテルと、まあ、そういうホールとかがある施設みたいな感じよね。
そう、時の住処ってところがあって、
うん、
時の住処ホテルが、
うん、
まあ、メインやねんけど、
うんうん、
それ以外にコテージ、その円形のコテージとかロッジとか、
うん、
あの別のホテルとかいろいろ集まっての複合施設なので、
うんうん
うん、でそこに温泉とか、
うん、
あの今回新しくバーチャル
バーチャル
で遊ぶ施設、
うん、
とかできてて、
はいはいはいはい、
そこには行けんかったけど、
うん、
けどまあいつも金曜日の早くから行くんですよ、
うんう
ん、あの畑さんと
前入りで、
うん
うん、前入りで行って、前入りで行く理由が、
うん、
そこのあのサウナ、
うん、
サウナ
ロッキーサウナっていうのがすごいいい施設やから、
は
い、
なるほど、
けどそこ7時ぐらいに終わっちゃうから、
はい、
早く行ってそこ行こうぜって、
うんうん、
前入りのためあの大祭の準備で前入りもしてんけど、
まあまあまあまあ、
けどメインはそこやったんや、
うん、その前日からもう設営でき
る
の？
設営できる、もう3時から設営していいですよっていう
感じ
で行ってんけど、
うん、
そのサウナ、
うん、
なんか今年の4月かなんかで老朽化により1回閉めますみたいな、
お改装中
せっかくそのために行ったの
そう、そこのロッキーサウナは水着がいるのよ、
あ、
その普通あの男女混合というか、
はいはいはい、
まあ、誰でも OK、
まあ、ファミリーとかで入ったりする
んだけど、ね、そうそうそうやってんけど、
うん、
それ入るたびに畑さんが途中でこうあの水着持ってきたって、あ、水着忘れましたってなってレンタルあるからレンタルあるからええってなった、
うん、
到着したら、サウナ潰れてますみたいな感じ、
なるほど、
あの体操中ですみたいな
んで、はいはいはい
は
い、
忘れて、まあ忘れたけど、まあなんかって複雑な気分でした、
なるほど、
まあ買って行ったりしなくてよかったね、
確かに途中でいやそれだったら買っとかなって買いに行ってたらこの海パンどないすんねんとかね、
海パンが増えたってなるだけやねんけど、で、あのそのホテルのとこ、
うん、
もうゆずの湯っていうホテルの、
うん、
ホテル付きの大浴場があんねんけど、
う
ん、そこも1週間前ぐらいに大きい落雷があって、
う
ん、今サウナ壊れてますので使えませんとかなって、
うわ、サウナ全滅やん、
だから強めのサウナ全滅みたいになって、
なるほど
全滅でもないねんけど、
まあ、まあまあ、いくつかあるうちのね、
うん、そこ壊れてめっちゃ壊れるやんってなって、
はいはいはい、
ちょっと
タイミング悪かったね、
時の住処もちょっと老朽化が進んでいるのか、
なるほど、
やけど僕たちで応援して、
うん、
あのどんどんいろんな施設作ってもらおう、
ね、
だって VR の施設ができてるぐらいなんやから、
ね、そうそうそうそうそう、
すごい、
で基本的にスポーツが強かったりするスポーツよくされてたり
するし、うんうんうん、なんかテニスコートとかもあるもんね、
そうそうそうそう、なんか結構キャンプというか、
うん、
そう合宿みたいなんでよく使われるがちっていう時のスピーカー、うん、それでこうなってんねんけど、まあ若干しょんぼりもしつつ、
うん、
でまあ、 あの大祭と遊んで、
はい、
で今回特になんか買うっていうのは特になかったんやけど、
うん、
あのバトンさん、バトンっていうところが、
うん、
まあ、主催に近いんですよ、
はいはいはいはい、
大祭ので、今回めちゃくちゃ福袋とか、
うん、
くじ引きとかめちゃくちゃ持ってきてはったんで、それ大量に、じゃあくじ引きしてあるやないかいと、
なるほど
B 賞 の、 あのパンダロイヤルっていうこう、
うんうん
う
ん、
サイコロ大量に振るゲームとか、あの、ボムバスターズ
も
あるから絶対 B 賞引くんやん、
合計に A 賞よりも B 賞が欲しかったぐらいの
A 賞はあのセチとかあったけど、
おお、大箱のゲームだね、
そう1万超えのゲームとか
A はそれはそれでいい
ちゃうねん、俺は B 賞が欲しかったほんで4回ぐらい1回ずつ引きに行って、
うん、なんでまとめてやらへんねん、
C 賞1回と D 賞3回
ってあ、なるほど、
なりまして、
はい、
でその時の D 賞
うん、
のゲームを選んだ結果、うん、あの1個あのこんなゲームありましたよっていうのを紹介していい？
ああ、いいですよ。
イカのライトなゲームこんなんあるでのコーナー。
なるほど。
1回で終わるかもしれんけどね。今回紹介するのはジンクス。
ジンクス。
はい。これあの GP さんから出てるゲームで。
2021年。はい。
これをひょっと取り上げて。
うん、
今回やってみたんですけど、
はい、
まあ、どんなゲームかというと、
はい、
まあ、1から6のカード
そうです、ね、
と、5色ぐらいから色あって、
うん、
それを、混ぜて4×4 の
場所
16枚並べる、
うんはい、
手番が来たらサイコロを振る、
うん、振る、
はい、
サイコロを振った数字の目のカードを取れる、
うん、一致してるものが1枚取れる、
うん、そう
簡単、
一回振り直せんだけどね、うん、であの次の手番
って
感じで、
はい、
で、数字がなくなったあの、うん、取れるカードがなくなった場合その人はまあドボンということで、
はいはいはいはい、
あの自分のカードを返したりせなあかん、 で、最終的に3ラウンドやって一番得点、うん、その取ったカードの得点が大きいと勝ちやねんけど、
もう得点イコール数字の出目やね。
そう、
はい、
ラウンドごとにとんでもない状況、自分の取ったカードが取られるという状況が起こって、はい、その場にあるカードの色のカードを持ってたら、
うん、
得点として持ってたらそれを全部返さなあかん。
なるほど。つまり、うん、あの場にある残ってる、まあ例えばもう3のカードが1枚もない状態で3の目を振ったら、
うん、
ラウンドが終わりました、うん、その時点で場札として残っている色のカードは全て没収される。
没収される、
はい、
何本持ってたとしても
黒やったら黒のカードを前のラウンドで取ったとしても取られる。
全部ごっそり
い
かれる。
ごっそりいかれる、はい、場によっちゃなくなるかもしれない。
なるほど。
とあの、ラウンドを終わらせた人は、うん、一番でかい数字を捨てなければ
ならない。ペナルティーさらに取っていかれる。
ペナルティーでかい。
めちゃめちゃ持っていかれる、
うん
うん、
ごっそりいかれますね。
そう、もうけどルールこんだけ、
うん、
はい、
これで 99% 説明終わった。
そうですね。だから数字のカード、すっごいシンプルな数字のカードを並べて、うん、サイコロ振ってそれを取っていくっていうのが、はい、まあ、基本ですね、
うん。そう、サイコロの目さえ出りゃ勝てるやん、
うん、
と思い、
うん、運ゲーじゃないですか。
でしょう、
はい、
多分そう。
やーねー。
まあまあ実際まあそう。
うんうん、
運ゲーではある。
け結構自分のカードの色、うん、自分が取った得点のカードの色をできるだけ取ろうとするから、
まあまあそう
ですね、6ばっかり取るわけではなく、自分のカードの色を消そうとするわけ。
そうそうそう、確かに消しとかないと、まあ、なくなっちゃうから、
うん、
と
にかく募集される前に、うん、その色を消したいね。
3ラウンド通してずっと同じ色を、まあ、絞ってね、
うん、
2色とか3色とか
同じ色取ってった方が、
うん、
まあ潰れにくいというか取られにくい。
広げてるとしんどいね、
うん、結構なんか久しぶりのこの軽さっていうか感覚、
うんうん、こんだけのルール量っていうのはね、
うん、
久しぶりだった気がしますけど。
BGG のウェイトっていう
ゲームみたいなね、
重さね、1です。
極限の軽さ
でしょ、
ね、最も軽いゲーム。
じゃんけんの次に軽いかもしれない、これ
じゃんけんレベル。
やば。でもさ、このラッキーカードの使いようがあるんだな、いろいろと。私たちラッキーカードあんまり引いてないんで、
うんう
ん、なんか数字を変えられたりとか。え、これ何？
それ何やったかな、なんか手札が増えるんじゃない？
まだ説明してない、残り 1% の要素がそこですね。
あ、そうですね。
その、ラッキーカードっていうのがあって、
はい、
自分の点数を1個返すことで、
うん、
あのラッキーカードっていうのを引けて出目を1プラスにしたりとか、
はいはいはい、次のラウンドに使えるんだよね。
ちょっとだけ操作できるんだよね、うん、
サイコロを2回のところ3回目が振れるとか、う
ん、
そういうルールがありまして、
はいはい、
それを使えばきっと
戦略性が、う
ん、若干上がる。
若干若干ですわ。
確かに。
けど結構俺はこれぐらいのゲームが好きなんで。
そう、イカさんは好きそう。
たまにやるとね、
そうね、あの
とにかくお安いです。市場だと1500円ぐらいで売ってます。
お安い、
はい
はい、
今回 D 賞でいただきまして。
なるほど、
うん、
だってサブタイトルが台無しダイスゲームです。実際台無し。よっしゃ、10枚集まったぞ、うん、はい、全部回収されて0枚台無し。
ほんまに台無しになるときひどい、あの獅子ルイルイになる可能性あるし、
全員台無しになることあるから。
さらにあんまり得点取れんかった人は台無しを狙うっていう方法もあるわけ
です。あ、そうそうそう、
うん、
その目を出せんかったら、
うん、
あのほぼ色が残ったら、うん、もうみんなほぼ消えていくから、
そうそう、
すごいどんぐりの背比べモードになるわけ。
シャブ台外傷を狙ってね。
そう、そういうところがね、なんか渋いと、渋い、
渋
いちゃうな。
渋くはない。
みんな0点みたいな可能性あるから。
全然。荒々しい。
荒々しいね。
いや、もしかしたら、ね、1枚だけ残って、よっしゃ、これで勝ち、2位で勝ちや、みたいな。
まあ、場合によってはね、なんか、他の人全員0点にして、自分だけ手元に残った1のカードだけで勝つみたいなことも起こりうるゲームでもある。ドラマチックかもしれん。
結構リプレイ性は高いと。
なんかね、あの頭空っぽにしてできるのはいいですね。
うん、なんかめちゃくちゃ重たいゲームの後ね、あの、
うん、
これ出してなんか、あ、頭使わないゲームしたいですって言われた時これ出せる。そうそうそう。
あのマラソンした後急に止まったらしんどいからちょっとしばらく歩いとこうっていう時に使う感じ。
ポカリスエットぐらいのね。 まあ、こういうゲームもあの、
くじで引いたと、
バトンさんのくじで、
はい、
結構ね、くじ引きできるとこが多かったんで、
ああそっか、いつもなクレーブラットくじはまあ人気ですけど、
確かに確かに、うん、やっぱくじ引きのいいところは、うん、普段やったら自分では買わんなみたいなゲームとの出会いがあるところかな、
そうそうそうそうそう、うんうんうん、そういう形で、まあ、あのそんなに慣れてない方々もね、結構、はいはい、そのボードゲーマーじゃない方々も結構来てくれるから、そういうお祭り感が出した、はいはい、
ね、
うん、大祭が本当に祭りっていう字が入ってるので、うん、本当にそれで楽しめるんじゃないかなっていうのがこの大
祭、うん、まあ、初日はなんか600人台637で、はい、なんか2日目もう少し増えて合計1025名が来ましたとのことです、
延べ1000人超えと、
うん、うん、しかもなんかあのボードゲーム大祭大賞とかやっていて、
うん、はいはい、
そこがなんかあのドラタコサイコロ専門店さんが第1位だったりとか、うん、第2位は我らがイブインク、
お、関西の U、
そう、
うん、なんか
知ってますか、イブインク君、
イブインク
会ったことない、
あ、知らない、あの今回大祭ではヌスットキャットっていうゲームを出してたんですけど、うんうん、非常に面白い、
うんうん
うん、なんかあの今まではお化けパレードとか、うん、まあ、出してるんですけど、なんかやっぱりシンプルなゲームをすごく作ってて、
うんうん、
若い、
うん、若い、
まあ、イブインク君はわしが育てたけどね、
いやいやいやいやいや、
いや、イブインク君はあの宮野さんとかユオさんが育てたんじゃないの、
わしですよ
あの辺の、何を言ってるんですか、大阪のちょっと、うん、あのね、あのなんだろう、なんて言ったらいいの、大阪のあの、強めのメンバー、
うん、悪が強い人たち、
悪の強い制作者陣の中に突っ込んでいって、はい、うん、可愛がられているという猛者なんです、
そう、
なるほど、
いや、そのフォアシュピールで、うん、なんかおどおどしてた時に、うん、こうだよってちゃんとわしが育てた感出しながら、うん、こうあの大丈夫やでみたいなことを優しく、優しく、
ゲーム制作のことは一切関わってないのか
分
から
ない、制作者は意識
や、
そういうこと言い続けてると本当もみさんに怒られるよ、
老害だよ老害、
すで、に怒られてます怒られてるというか、あのそんなことを言ってたねって言われます、うん、けどあの俺は言い続けます、
怖いわ、
わしが育てた、ね、
老害怖いわ
そしてあの無視される
誰ですかってなる、
それでいいと思う、
まあ、来年もあるのかな、大祭が
来年もあると思います、
うんうんうん、
まあけどあのまだそのはっきりしたことはね全然なんで、
うんうんうん、まあ恒例イベントではある、
全然恒例イベントとしてやっていけるんじゃないでしょうかっていう感じ、あとはあの時の住処の施設が大丈夫かなぐらいの、
本当だよね、そうだよね、なんか直してほしいよな、うん、サウナ
そこ頑張ってくれれば多分来年もあるだろうなっていうことで、う
ん、あのご飯が美味しいというのは毎年言ってありますね、
あ、確かに、あ、
今回もあのいい麦畑でした、
はい、
その
ビュッフェ、
うん、はい、
あのワインとかビール飲み放題ということで、
うん、
素晴らしい、
恐ろしいビュッフェが4000円弱で
楽しめます。お
安い、うん、お安いんでぜひ、あと肉は基本うまいし、
うん、
一番うまいパンやな、
パン、
パン屋さん、あそこのパン屋さんのパンめっちゃうまいんや、あんま食べたことないかもしれ
ない、
うん、意外とあそこのパン見逃すねんけど、うん、あそこのパンめっちゃうまいのと、あのチョコレート工房とか、
はいはいはい、
本当にいろんなその食べ物のお店、
チ
ャーリー
から工場へ
チャーリーとチョコレート工
場、あえて溶けるから言って買わんかったけど、
うんうんうん
うん、ちょっと買いたかったなみたいな、
なるほど、
うん、あとビールもねたくさん買えたりするんで、
お土産買ってきてくれましたね、
はい、あのいつももうなんかとりあえずビール3缶買ってきときゃリニューは満足する
ぞ、
うん、毎年ね持って帰ってきてますが、うん、はい、はい、というわけで来年もあの大祭行けたらいいなと思っております、
はい、はい、
エンディングです、
はい、はい、
今回はボドタのコーナーお休みです。
はい。
という
わけでもうそのまま告知へ参ります。
はい。
はい、前も告知したんですけれども、10月13日に遊ばん会というイベントをやります。
はい。
20日を切ったかな。なんかあのカウントダウンを ウェブサイトにつけてるんですよ。
はいはいはい。
なんかあの
開催まであと何日みたいなやつ。
そうそう、他のウェブサイトでついてるのを見て、うん、あの何日っていうのをつけた結果、あの非常に私が怖がってます。もう18日じ
ゃない。自分に対してちょっとプレッシャーがかかってる
みたいな。
確かにね、あの、はい、こんな規模のイベントはあんましたことない
よね。そうですね、38サークルと、まあ、委託が17ぐらいあるんで、うん、はい、それだけのゲームが ね、たくさん遊べます。はい、試遊できるサークルさんのところも多いんで、うん、ぜひ遊びに来てください。
試遊&販売のボードゲーム、はい、
&? マーダーミステリー&謎解き、
はい、森田さん
の、うん、即売会です。
はい、
はいはい、チケットがですね、ボードゲームベアで、うん、あの予約できます、うん、予約してもらうと800円、当日だったらなんか現金とかでもいいんですけど1000円、
うんうん、
であの入れますんで、うんうん、ぜひ来てください。城東区民センターです。
はい、大阪の城東区民センター。
はい、11時から16時までやってます、
うん、はい、
うん、途中入退場か
か、ほんま、
うん、
シャシャシャシャができる
シャシャしてもいい。
あ、じゃあシャシャしに行きます。
あ、なんかね、謎解きのイベントとかは、はい、あのちょっとね、奥まったところでやったりもするんですよ、
うん、
それこそなんかイカさんが大祭でやったみたいな舞台の上みたいなところも使ってて、うん、はい、そこにその子供向けゲームと謎解きのイベントを置いてたりするんですけど、
はい、
もう一つあの奥の方の控え室を使って謎解きイベントもやってて、
うん、へ、使えるものは使う、
うん、ホール内全体使ってる感じです。
うん、
うん、もしくはなんか長靴さんが周遊イベントっていうのやってて、あのまあ、マーダーミステリーって普通にあのわーって集まってあの遊ぶものもあると思うんですけど、うん、今回長谷さんがやってくれるあのマーダーミステリーは周遊なので。
周遊マーダー？
はい。
え？どういうこと？容疑者がポツンポツンっておんの？
私も詳しく分かんないです、うん、なんかあの会場内でいろんな仕掛けがあってそうで、それを、まあ、あのなんだろう、回って謎解きみたいな感じで楽しむもの、うんっていう認識です。
ということは殺人犯とすれ違えるかもしれん。
うん、そうかもしれないですね
かもしれない、
うん、会場のうろうろしてる人はいると思います、う
ん、おー、なんかちょっとドキドキするね
っていうのと、あとはなんかパーテーションで区切って、あのグループ SNE さんが、うん、あのマダミスのイベントみたいなのをやるんですけど、はいはいはい、平野に食われた男、
あーあーあー、新作
っていうですね、
平野のギミックついてるやつ。
そうそうそう、そうそう、
カードを使ってティラの頭を作るやつ、
うん、そう、
すごいよね。
これがあのサバイリョウ君が作ってるんですけど、
はい、今日どうマーダーするのそれ
で。え、これマーダーミステリーですよ。
でもだから恐竜が犯人でしょ。
恐竜が
シンプル、恐竜が食ったはい、犯人はお前だ。
おえ、せめて人間であれ犯人は
9月20日に発売されてるものなんですけど、
うん、
それをあの作者のサバイ君自身が GM してくれるイベントっていうのを開催する予定です。
はい、
はい、
規模が大きくなってきたね。
そうですね、もうなんかいろいろとやってくださるっていうことでありがたいです、
うんうん、
はい、そういうのもね、あのウェブサイトには掲載してますのでぜひ見てください。
はい、
よろしくお願いします、
うん、はい、
じゃあエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカドリノリと K のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @ikaraji 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
イクラジになってた
ミスってた
IKU
はい、では今回のお相手は
イカと
リノリと
OKでした。
いかがー